日本語を大切にしたい第304回ようこそいらっしゃいませ。思いつくまま気ままに喋っていきます。少しゆっくりめに喋ろうと思います。できるだけ日本語を大切にしながら喋っていきたい、そう考えています。私はもう自由気ままに喋っていく。皆さんは何かをしながらのんびりと聞いてください。あ、今何をしていますか？いやー、うちのワンちゃんがね、散歩に行くのを嫌がるんだよ。最近急にそうなってね。あ、そうなんですか。なんか原因があったんでしょうかね。リードをつけようとしてもなかなかワンちゃんが嫌がってつなげることができない。あ、そうですか。じゃあ今スマホで聞いてますか？じゃあワンちゃんの耳元に私の声が聞こえるようにしてくれますか？はい、いいでしょうか。ワンちゃんこんにちは。いい陽気だよ。外は気持ちがいいよ。今日は途中であの仲良しのあのワンちゃんに会えるかもしれないよ。うん、多分、ね、会えるよ。連絡来たから今日あの時間にあそこにいるって。いってらっしゃい。はいね、いいこと聞いて散歩楽しいよね。今変な放送になってますね。ワンちゃん大丈夫ですか？はい、散歩に行ってらっしゃい。さて、つい最近の報道でニュースがありましたね。3月の外国人、日本にやってきた外国人の人数が300万人を超えた。一月に300万人を超えるっていうのは史上初めてなんだそうですね。コロナが明けて、そして外国人観光客が戻ってきました。ここに来てまた円安になっているので、日本は物価が安い、日本で買った方が自分の国であれを買うよりも日本で買った方が安い、だから来たんだよっていう人もインタビューで答えていましたね。昔はね、円が強かった、だからこんなコメントは外国人はなかなかしなかったんですけどね。随分時が流れました。つい先日渋谷に行きました。2、3日前ですね。渋谷に行ってスクランブル交差点センター街に行ってみました。私個人的には渋谷という街があまり好きではありません。これは新宿も池袋も共通しています。本当に人が多い。とにかくそこに行っても何か目的があれば別ですけれども、池袋に行こう、新宿に行こう、そこで何か楽しいことを探そうという気は全くないですね。買い物をするんでもそういった街は外していきます。銀座とか、近くの横浜であるとか、そういうところで住むのであればわざわざね、そういったあの大きな東京の超繁華街には行かないです。でもあえて行ってみました。いやー、まあ人が多くてね、予想はしていましたが、外国人観光客もたくさんいました。だから渋谷のあのスクランブル交差点も外国人が、国によってはスクランブル交差点自体がないという国がたくさんあるそうで、こういういっぺんに人が前後左右から来て交差点を渡っていくっていうのは珍しいようですよね。みんなあの信号をすぐに渡らないで、しばらくその駅から出て信号の手前でみんなあの相談をしたり見たり眺めたり、同じようなもんですけども、スマホで映像を撮ったり写真を撮ったり、もうねなかなか渡んないんですよ。しばらく眺めている。これは明らかにあのどっかに行きたいから交差点を渡ろうではなくて、交差点自体を見に来たからしばらくここで楽しみたいっていう人が本当に多いんですよね。結構団体旅行のようなあの、10人ぐらい20人ぐらい の団体ツアーのような人もいましたね。とにかくね、あの信号交差点を見に来るっていう現象は面白いですね。で、周りを見てみると日本人の方が少ないです。これはあのウィークデーの昼間に行ったんですが、 まるで外国人観光客を見に行くような感じになっています。あの時間帯は日本人は仕事をしている人も多い。だからでウィークデーの昼間ですからね、やっぱり外国人だらけなんですね。どこの国かなというね、どこなんだろうっていう言葉も飛び交っているし、いろんな表情の感じの人がいっぱいいました。アジア、ヨーロッパ、アメリカ、ね、いろんなとこから来てるんでしょうね。うわー、びっくりしました。で、私もしばらく交差点にスクランブルのところにいて、だからこれ他の外国人と同じようにしばらく立ち止まって映像を撮ったりしていました。で、はあ、そうなんだ、うわー、外人いっぱいいるなって、もうまるで久しぶりに日本に戻ってきたような感じで、私もねキョロキョロしました。そしてその交差点を渡ってセンター街の方に入っていきました。こちらの方も久しぶりですね。やっぱり渋谷のセンター街、日本の繁華街の代表格のところですからね、人がいっぱいいました。で、外国人がたくさんいました。みんなこれもセンター街を歩いてどこかに行くんじゃなくて、センター街というところを見に来ているという雰囲気でしたよね。立ち止まって、中にはお酒を飲んでいる、ちょっとねタバコ吸ってる人もいましたね。キョロキョロしながら、あ、日本の渋谷のセンター街というのはこういう感じなんだ、映像とかネットとか TikTok で見たこともあったけれども、あ、実際に来るとこういう感じなんだって思ったかもしれないですけども、外国から来た外国人観光客がスクランブル交差点、それから渋谷のセンター街に行って立って周りを見てみても、外人だらけですからね、もうどこの国か分かんないでしょうね。でも日本人が少ない外国人だらけの街が渋谷のセンター街なんだぞっていうふうに覚えるんでしょうね。だから国に帰って、や、渋谷に行ったよ、もうね外国人だらけで日本人探すのは大変だったよぐらいの印象でしょうかね。いろんなお店もありますし、どんなところに入ってどう味わってどう楽しんで過ごすんでしょうかね。コンビニの前にはコンビニでお酒を買って、そしてそのコンビニの店頭店の前で飲んでいるっていう人もいましたし、歩きながらアルコールを飲んでるっていう外国人も結構いました。このアルコールについて言うと、街中で歩きながらとか公園とか、ああいう商店街繁華街で歩きながら外でアルコールを飲めるっていうのは日本ぐらいなんじゃないでしょうかね。例えばアメリカでもダメだし、オーストラリアでもダメだし、海外ではこの街中で堂々と酒を飲めるっていうとかそうないと思いますよね。そこに行ってコンビニでお酒を買えば、すぐにもう店を出て店の前でも歩きながらでもお酒が飲める、ビールでもチューハイでもワインでも飲める、これはとても珍しいんでしょうね。だから街中でお酒を飲めるっていうのも、もしかしたら外国人にとっては珍しい体験なのかもしれないですね。まあ、とにかくね、思い思いに何しに来てんのかなっていう外国人がねいっぱいいました。どこから来たんですか、ね、どこのお国の人ですかって聞いてみたいんですけども、ね、そこまではなかなかできないし、うわー、こんなに来るんだ、おい日本人どこ行ったんだ、日本人今どこに潜んでいますかっていう感じがするくらい外国人だらけの渋谷のスクランブル交差点センター街でした。そこで映像もかなり撮りましたが、もうね早々に逃げるようにして、その街を離れました、外国人観光客大幅に戻って史上最高の一月300万人を超えるというニュースがありました。びっくりしました。円安の影響もかなりあるんでしょうね。この話長くなっちゃいますけど、どんどん円安になってくると、今153円とか4円、1ドル154円ぐらいですかね、1ドル80何円という時もあったし、100円台のことも110円とか100何円っていうことも長かったので、150円なんて言われると下手すると半分以下の円の価値になってしまってるわけですから、がっかりします。そんなに海外に行くわけでもないし、円安で困るなっていうのは日本にいて日本で暮らしている時にあまり感じないんですが、 これ秋にはハワイにも行くし感じるんでしょうね。で、円安って言われると円が弱いってことは日本もパワーがなくなってるかなっていう気がするし、実際そうだと思うのでかなり寂しいですね。円安イコール日本が世界の中でこうパワー不足だぞ、力がなくなってきたぞっていうふうに数字が証明しているようで、そういう時代になったんだな、寂しいなという気がかなりしますね。円安日本、外国人の方々もうどうせならいっぱい来てたくさん買い物をしてください。で、いろんなお店に行ってください。ハワイだけじゃなくていろんなところに行ってドルでも、ユーロでもいっぱい使ってください。でも怪我のないようにしてくださいね。無茶はダメですよ。日本人も優しい顔をしてあんまり変なことをすると怒るので、その辺はあまり、無茶をしすぎないようにしてください。はい、今は今回はいつもとは違うところでこの放送をしています。いつもは我が家のリビング、土曜日の朝早朝にひっそりとした感じでスマホに向かって録音しています。今週は自宅を出てある県に来ています。ここの県に来たのは生まれて 3,4 回目だと思うんですが、久しぶりになります。以前来たなとはっきりとした記憶があるのは学生時代だから50年ぐらい前にこの県に来ました。その後来たかもしれないけども通っただけかなっていう感じで、あ、来たぞというのはね、その時以来ですね、50年前です。大学時代にワイド周遊券というものがあって、当時まだ国鉄でしたから、国鉄東北はこういう電車であれば、あとこういう国鉄バスであればお金を事前に払えば全部乗れますよっていう券を手に入れて買って、で東北をほぼ一周しました。50年前来た青森県に来ています。その50年前に来た青森県は青森市内、それから八甲田とか十和田湖の周辺だったんですが、青森の弘前に来ています。この弘前に来たのは生まれて初めてです。青森といえば青森市、それから弘前市有名ですからね。この弘前っていうのは地名でもあるんですが、来たのは初めてです。なんで広前って書いて弘前って読むのかなっていうのは、ね、なんでかよくわかんないですけど、ちょっと後で調べましょうかね。はい、弘前城があってね、青森空港にまず来て、そこからバスで40分ぐらい移動してこの弘前に来ました。だから空港からちょっとアクセスは良くないんですがね、初めての町弘前、そして弘前城。なんで弘前に初めて来たのか。桜を追いかけてここまで来ました。桜は東京の上野でも横浜でもいろんなところで、それから静岡でも今年も見ています。で、もう関東は桜は終わってしまっていますが、ちょうど弘前が弘前城の桜が見頃であるっていう情報を得て、急遽この旅行を計画して弘前にやってきました。弘前城界隈の周辺の桜を見てみたいという希望もあったので、でこれ妻がとても見たいなというふうに言っていたので、よしじゃあ行こうじゃないかということで、急遽ホテルも取り、チケットもなんとか取ってやってきました。だからホテルもね、いい場所の安いものは取れなくて、結構不便な、結構高いような、ね、値段を払って、急遽なんとか取れました。で、弘前城、もともとツアーなんかでね、計画してこの日に行こうって決めていても桜のピークにぶつからないとがっかりするので、もう桜がちょうどいいっての分かってから動き始めました。そして弘前城、弘前公園の弘前城公園かな、桜を見ました。びっくりしました。ちょうど満開の日に来ました。とは言っても木によっては桜が散り始めているところがある、いわゆる桜吹雪の手前、私桜がねバーッと散っていく桜吹雪大好きなんで、あと2日3日すれば桜吹雪すごいのになと思いました。で、ところどころもう散り始めています。で、全体はもう本当に満開で、よくもまあこんなに桜が植えられていて、でお城があって、うわー、こんなに素晴らしい桜があるんだなってびっくりしました。私の桜人生の中でこれまで一番は5月の 函館 の, あの五稜郭の桜でした。あれが一番です。で、今回の弘前城のこの満開の桜、五稜郭と同じぐらいすごいですね。五稜郭はちょうど桜吹雪の真っ最中でした。散り始めでものすごく綺麗でした。で、弘前も明日か明後日ぐらいになればちょうどその桜吹雪の最中になって、おお、これは五稜郭に勝ったかなっていう感じがするかもしれないんですが、桜がもうちょっと散っていれば五稜郭函館と同じでも若干函館がまだ勝っているかなという気がします。でもこの弘前城公園の桜本当に素敵です。桜のトンネルになっているような並木を歩く、いやー、もうそれぞれの桜の木の幹も太いし枝ぶりも見事で、道の方にこうのしかかるようにして、のしかかるって言った言葉悪いですね、桜があの木の両サイドから見てください、今桜の時期ですね、よく来てくれました、いらっしゃいませって迎えてくれるような、そういう桜の並木もある、素晴らしいんですよ。で、一番いいところ、あの弘前城の一番近くがとても桜は綺麗だと思うんですが、そこはね有料なんですね。大人一人320円、320円か、意外に手頃だなと思ってね、良心的だなと思ったんですが、妻と顔を見合わせて、もう桜中入って一番いいとこ見なくても十分だよねっていうふうに考えて、中に入るのはちょっとねやめました。で、今日また行って入っちゃうかもしれないんですが、一番いいとこ320円、そっか、どこが管理 してるか知りませんが、あそこもね、たとえ見せてくればいいんだなというふうに思いました。はい、弘前城素晴らしいです。で、ここも外国人が非常に多いです。やっぱり桜っていうのは人を呼びますよね。で、外国の人たちは多分ツアーだと思うんですが、ちょうどこの日にぶつかったツアーを申し込んでいた人はいいですよね。去年よりは、例年より6日遅いで、去年よりは何時間か遅い、ちょっとごめん、情報は、今いい加減なことを言っちゃいましたけども、この日にちがちょっとでもずれればこういういい桜に出会えないですからね。今来てる外国人の方はいいスケジュールを組みましたね。もうものすごく綺麗です。綺麗だし迫力もあるし、これだけ管理されていて、あ、見事にこうなんていうのかな、人を引きつける桜っていうのもそうないですね。で、ソメイヨシノ、桜の代表的な種類ですが、その日本で一番古いと言われているソメイヨシノ、あるいは日本で一番幹が太いと言われているソメイヨシノ、それぞれに木になんかタイトルがついているようなね、もう世界チャンピオンのようなあの木も中にはあって、それも見ました。で、桜もすごかったけど、一本だけこっちの方がすごいかなって思わせるものがありました。巨大な高い立派な惚れ惚れするような、雄大というか壮大というか、イチョウの木がありました。これはこの時期ですから、イチョウには葉っぱもないし、できれば秋に来れば黄色い葉っぱがついてものすごい迫力だと思うんですが、今はもう枝だけです。幹と枝だけ。これがね、樹齢300年以上なんだそうです。だから記録がないほど古いんでしょうね。年を経ている樹齢300年以上のイチョウの木がね、ものすごい迫力でね、そびえ立っていました。これは秋に来てこのイチョウを見に弘前っていうのもありかもしれないなと思わせるような、ものすごい迫力のイチョウの木がポーンと立っていました。これは少し桜とは離れたところにあるんですが、このイチョウもすごいなと思いました。はい、あのその周辺にはいろんな高校もあって、あの高校生が普段は通学とかで使ってるんですよね。通学はこういうところを普段歩いてるんだ、ね、桜の時期じゃない時もあるわけですけども、桜の時期には人がこんなにいっぱい来ちゃって通学不便だろうなとも思いました。でも高校生たちがね、あの屋台がたくさん出てるんですよ。桜の木の本数よりも屋台の方が数が多いんじゃないかというふうに思うくらい屋台があります。お団子、おでん、焼きそば、たこ焼き、っ ていうくらいのものがたくさんあります。でビールなども売っています。そういうのをね時々学校帰りの高校生もちょっと買ってね食べているっていう姿もありました。で年に一度の桜の時期歩くのは不便でしょうけれども高校生も楽しいのかなと思って、私はね微笑ましい感じで見ていました。はい、桜の木も素晴らしい、本数もたくさんある、で屋台もたくさんあって、これはねもう一日いても飽きない素晴らしいなという弘前の桜を味わわせてもらいました。でここも外国人が多いなという印象でした。私の中では2番手に入った弘前の桜でした。こうなっちゃうとね東京の千鳥ヶ淵とか上野の公園とかもうね全く歯が立ちません。それぞれに味わい方も違うし桜の枝ぶりなどそれから桜の特徴も違うんですが、もうこれはね千鳥ヶ淵上野全く歯が立ちません。弘前城のこの桜素晴らしいなと思いました。外国人がいっぱい日本に来る中でちょっとあまり楽しい話ではないんですが、日本人の人口がまた減ったというニュースが新聞に載っていました。83万人日本人の人口が減っているというニュースですね。1年間で80何万人も人口が減ってしまった。日本に住む外国人の数は増えているというふうにデータはありますけれども、日本人自体の数はまた今年も去年1年間で83万人減ったんだそうです。13年連続で日本の人口が減っている。これはねどんどん円安になるっていうのも寂しいなって話をしましたが、もう一時私は子供の頃は人口が増えて増えてしょうがない、こんなに増えたら家も足りない、もう土地も足りない、どうしようんだどうするんだって時期があったんですが、もうこうなってくるとどんどん人口が減っていってどうすれば人が減らなくて済むのかなっていう時代になりましたね。だから地方によっては空き家が増えてしまったり、誰も農業をしない農地が増えてしまったり、困った現象がたくさんあると思います。13年連続も減っている、上昇しない、80万人以上減る、困っちゃいますよね。日本がなんかパワーがなくなってるなと思ってかなり寂しいですね。ぐーっと登っていってる日本の姿を年齢とともに私は経験してきたので、ここに来ての減速衰退気味っていうのは残念ですね。で2050年、だから20数年後になると、そんだけ時間が経つと日本の5県に1県が老齢者の単身なんだそうですよね。お年寄りが1人で暮らしているが5県に1県で 44.3%、 ほぼ半分の世帯が単身の世帯、単身の家になるんだそうですね。だからお年寄りもそれから若者も含めて一人暮らしをしている人は日本の全世帯の半分近くになってしまう。だから2軒1軒は一人暮らしになるんだそうです。これはもうデータ上そういうふうになるっていうのは分かってるんだそうです。で二十数年後、私生きてるかどうか分からないですけども、今も一人暮らしが増えている。で若者もなかなか結婚しない、もうそれで2軒1軒は一人しかいない、そうなってくるんですよね。こうなっちゃうとね、いろんな生活形態というかいろんなもの変わりますよね。物を売るのであっても一人で使うもの、例えば家電製品であっても一人でご飯を炊くもので、一人でなら十分な鍋とか料理の器具、電気製品、そういったものしか売れなくなってくる。だから家族4人用とかファミリー用なんてものはもう必要なくなっちゃいますよね。マンションだってファミリータイプっていうのはどんどんどんどん減ってくるでしょうし、2軒に1軒が1人暮らしだったらね、だからコミュニケーションもどんどん減ってきそうだし、家の中で全然喋らない、喋るのはパソコンとか、ね、スマホ相手でしょうかね。お年寄りはテレビに向かって文句言ったり喋ったりする、そうなるんでしょうね。だから生身の人間といる時間がどんどん減ってくるというふうになるんですよね。売れるもの、流行るもの、逆にダメになってしまうもの、これからどんどんはっきりしてきますよね。二十数年後は2軒に1軒は一人暮らし、ああそうかと思ってね、 かなり寂しくなります。いや、寂しい寂しい言っちゃいけないですよね。はい、さてそういう中で私がリスナーの方と初めてお会いしました。喋り始めて丸6年になろうとしていますがね、よくメールをくださる方、リスナーの方、あのヨジさんと会ってきました。もうヨジさんはメールは20本近くくれていますね。私が放送始めた当初からメールをくれていました。当初ではないですけど、かなり早い時期からメールをくれていました。自分の仕事のこと、いろんなことを教えてくれていました。そのヨジさんが日本にやってくるということで、じゃあお会いしましょうと連絡を取ってお会いしました。ヨジさん、疲れませんでしたか？私が、案内という感じで横浜を歩いたんですが、ちょっと歩き回って疲れたんじゃないかなと思って少し心配しています。でもお会いできて本当に良かったなと思います。ね、日本の横浜の駅前で会って、そしてあの横浜家系ラーメンの元祖吉村屋にご案内しました。ヨジさんがあの家系ラーメンに興味があるということだったので、じゃあ行きましょうということで、吉村屋にご案内しました。丸1時間並んで、そしてその家系ラーメンの元祖吉村屋のラーメンを食べました。もう並ぶのは覚悟していますよということだったんですが、やっぱり、ね、予想通り並んでしまって、そしてでも食べられました。ヨジさんは、ああ美味しいと言っていてね、これはあのヨジさん今オーストラリアに住んでいて、一時にあの自分の国香港に帰っていて、そしてまた日本に寄って、その後のスケジュールを決めようかなっていう状況でいたんですが、オーストラリアで暮らしているのは結構長い、だからオーストラリアでもラーメンを結構食べる、で日本の吉村屋のラーメンを食べてみたら、これは美味しい、オーストラリアであればこれは3000円取ってもいいんじゃないでしょうかと言っていました。実際の値段は日本では800円とか900円台でラーメンが食べられるんですが、海外だったらもっと取れますよ、美味しいですよと言っていました。でも1時間並んだんですよね、申し訳なかったですね。その後あの歩いてみなとみらいの方に行って、あの桜木町界隈の景色も楽しんでもらいました。相当で歩かしちゃったんでね、で私も若干疲れましたけども、大丈夫でしたか？で以前に日本に来たことはあるヨジさんなんですが、久しぶりの日本はどんなだったでしょうか？コロナが明けてまた印象が変わったでしょうか？ね、26歳ということでしたけど、年齢って大丈夫でしたか？まだまだ若いヨジさんですよね。これから仕事のこと、それから、人間としてもいろんなことがあると思うんですが、ね、のびのび生き生きとした日々になるように頑張ってください、ね、お会いできて本当に良かったな、会って良かったなと思いました。ありがとうございました。リスナーの方で日本に行くよという方がいらっしゃったら連絡をくださいね。メールでもコメントでも構わないのでよろしくお願いします。はい、初めてリスナーの方とお会いしました。さて、私の YouTube の方に最近よくコメントを打ち込んでくれます。太田さん、またありがとうございます。コメント読みました。あの日本にやってきて日本語を勉強している外国人についてずいぶん詳しいなと思って、私は前回のメールにコメントに返信をしたんですが、その理由が分かりました。太田さんは、おそらく男性で中年以上かなと思ってるんですが、はい、年齢は私にとってはよく分かりません。年齢不詳ということですけどもね、はい、ボランティアで日本語の先生をしているようなんですね。だから外国人で日本語を勉強している方、あるいはそのお子さんたちとも結構接点があるようですね。だからそういう事情に詳しかったんですね。で、ご自分もそういう人と話をして日本語を教えていると勉強になるっていうふうに書いてあります。素敵ですね。そして少し前に外国人の子供たちを連れて桜を見に行った、で大好評であったと書いてあります。いいですね、初めての桜かもしれない、で日本の桜を味わう、楽しかったでしょうね。太田さん、素敵なコメントありがとうございます。またよろしくお願いします。はい、今回はそろそろ終えようと思います。皆さんのコメントメールをお待ちしています。大切 .japanese@ gmail.com こちらまでメール送ってみてください。はい、どんな一行でも一文字でも構わないので送ってください。とても励みになります。はい、そして私の YouTube の方にはコメント持ち込んでください。日本語が好きチャンネル、日本語を話そう、何気ないチャンネル、一部ね最近更新していないものもあるんですけども、日本語が好きチャンネル、こちらの方は、チャンネル登録も結構伸びましたが、今527で、ここ1週間全く伸びていません。はい、ぜひふるってチャンネル登録をお願いします。で、引き続き頑張っていこうと思います。コメントよろしくお願いします。はい、今はどんな時間帯でしょうか。いつもとは違う場所でこの放送を録音していますが、音は違うでしょうか。さほど変わらない。そうですか。はい、よかったと、思います。おはようございますという時間帯ですか。あ、お出かけですね。潮干狩りですね。今ちょうどいい時期ですよね。どこに潮干狩りで、千葉に渡って。あ、そうですか。だからこんな早い時間に行ってなんですね。午後に干潮で一番潮が引くから、それに合わせて行くんだ。フェリーで千葉に渡ってですか。たくさん貝が取れるといいですね。来た貝があったなんてね。はい、行ってらっしゃい。気をつけて。こんにちは。はい、これはもう帰ってきた。早朝に、はい、集まりがあった。どんな集まりですか。俳句を作る、俳句を読む句会があったんですね。あ、そういうのに出てきて、俳句、句会、ね、俳句を読んで発表する会、句会って言いますよね。あ、私は縁がないな。毎週のポッドキャストで独り言。句が入った、これ季語が入っていないですね。だから川柳になっちゃいますかね。はい、毎週のポッドキャストを頑張ろう。はい、これも季語が入ってないですね。はい、失礼しました。はい、あ、こんばんは。これからお出かけですね。これかけじゃない、これからお出かけですね。はい、どこに行くんでしょう。うん、駅前の居酒屋、この間もお会いしましたね。その時も駅前の居酒屋に行くって言ってました。あの店ですか。焼き鳥がなかなかいいですからね。で、結構安いですもんね。はい、飲み過ぎないようにしてください。もしかしたらこういう時間帯でしょうか。今日はどんな一日でしたか。お花見に行った。行ったらもう桜が終わっていて葉桜になっていたですよね。この時期はもうそうですよね。でも葉桜も私大好きです。まだ若葉の淡い緑の桜の花にとって変わった葉桜、私は素敵だなと思います。これからわー伸びていくぞ、葉っぱが広がって花、桜もつけるぞ、これからが本番だぞ、実をつけるぞっていう時期でもありますからね。葉桜もいいじゃないですか。はい、結構飲んでますね。桜が終わっていて焼け酒だそうですか。はい、今晩はじゃあ家であまり飲まないようにお願いします。はい、あ、仕事だったんですね。今日は大変だったけどもなんとか終わった。だから会社の近くで一杯やって、駅に着いてまた軽く飲んで、家に帰ってシャワー浴びてゆったり休むんだそうですか。お疲れ様でした。大変だったけどいい一日だったんですね。はい、明日はお休み、いいですね。じゃあのんびりですか。ではない、スケジュールが詰まっている。あ、そうですか。はい、仕事も頑張って、でプライベート遊びも頑張ってください。こういう時間帯でしょうか。おやすみなさい。 To be continued.